ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続きシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
先週はですね、この世界の空にいくつもの片隅に教えていただいてますます楽しみになったんですけれども、はい、まあ年末年始、まだまださまざまな作品があるということで、今週は一体どんな作品をご紹介いただけるでしょうか。
は
い、
今日ご紹介しますのはちょっと先になるんですが、1月17日、来年の1月17日より公開されますジョジョラビットって映画なんです。
はい、
でこれ前から私すごい聞いてて、いいよいいよいいよっていうのをあっちこっちから聞かされてたんですが、お正月明けますと映画界は今度アカデミー賞の話題になります。
そうですね、
で今回ちょっと例年と違って、ちょっと早いんですね。いつもだったら大体1月の終わりぐらいにノミネーションが出て、2月の終わりぐらいに授賞式なんですが、
はい、
2週間ほど前倒しになってますので、もう早々に1月入ったら受賞するノミネート作品がこういくつか出てくる。
なるほど。
そこに絶対入ってくるっていうのがこのジョジョラビットなんです。
へえ、アカデミー賞有力候補。
そうなんです、なぜかっていうと、まあただみんなが良かったからって言ってるわけではなくって、ジョジョラビットは9月に行われますトロント国際映画祭、今回でもう第44回になりましたけども、トロント国際映画祭で観客賞っていうのを受賞してるんですね。でこれはまあご覧になったお客さんがみんな良かったって言い張る作品なんですけど、観客賞を受賞した映画っていうのは、まず絶対ノミネートされて、なおかつ受賞する確率が非常に高い。例えば昨年はグリーンブック、
はい、
あれ監督賞、観客賞受賞して、そしてアカデミー賞作品賞受賞しました。
なるほど。
それからその前はスリービルボード、
はい、
これも観客賞を受賞してノミネートされてます。だからこうもう直結するぐらいに、その作品っていうのの良さっていうのはアカデミー賞に反映されるわけなんです。今回のジョジョラビットは作品を見ても私はこれはかなりいけると。
へー、太鼓判。
太鼓判です。でもすごく面白い作り方してて、監督がマイティーソーバトルロイヤルを撮りましたタイカ・ワイティティというニュージーランドの監督さんなんですね。でもともと原作がジョジョラビットっていうのはあるんですが、一人の男の子のお話なんです、
はい、
でオープニングからこの男の子がアドルフ・ヒトラーの、すごいヒトラーだろうなと思わせる人物と話をしてるところから始まるんですね、
はい、
でなんだ、まあ時代はもちろんヒトラーが君臨していた時代なんですけども、何を喋ってるのかなんだ、頑張れ頑張れって、君だったら絶対できるから、じゃあ練習しよう、はい、ハイルヒトラーとかって練習するんですよ、
はい、
でやがてこれが分かってくるのが、このジョジョという10歳の男の子の幻想なんですね。でこのジョジョという男の子はお母さんと2人暮らし でドイツに住んでるんですが、お母さんがこの子供たちが集まる青少年の集団でヒトラーユーゲントっていうキャンプみたいなのがあって、
はい、
そこにこの子を入れようと考えてるんです、
うん、
で入れるためにはそのどのくらいヒトラーを信奉しているのかとか、そういうのがテストされる、そのテストの前日だったんですね。
はあ、イメージトレーニングをしてるよう
なんですね。はい、そうなんです。
うん、
で常に常にこのジョジョの周りにはそのヒトラーが現れて、なんかいろんな人生のアドバイスをするわけです、
うんうんうん、
で彼としてはもうヒトラーは大なんか偉大な人で、
うん、
もうこの大ヒーローですね、この人の言うことは間違いないって10歳ながらにジョジョは思ってるんです。でじゃあ朝起きて行ってくる、今からその試験に行ってくるっていう時にパーンとビートルズの抱きしめたいがかかるんです。
なんか一気に世界が変わりますね。
そう、時代が違うじゃないですか、その時別にビートルズ出てきてないの、
はい、
でもこの曲が流れた途端にもう私たちのすっごい乗ってしまって、で彼がこの曲に合わせて一生懸命歩いてその青少年集団のヒトラーユーゲントとこ行って、 、キャンプに入って、はい、で訓練をするんですが、うん、気の弱い男の子なんで言われたことがなかなかできない。
でも、ね、
うん、でもすごい可愛いんですよ。ちっちゃい体に一生懸命そのユニフォームっていうか軍服を着て練習するんですが、ある日このすごい怖い教官からなんかウサギの首をポキッと折りなさいとかって残酷なことを言わされてやらされて、絶対できないからってガーって逃げていくんです、
うんうんうん、
でみんなはそれをするんだろうけれども、そんな残酷なシーンは映画には出てこないんですけど、うん、ただひたすら逃げて逃げて森の中に入ったらまたヒトラーが現れて、なんで逃げたんかって、でもあの君には勇気があるから大丈夫だよ、ここでやっていけるよっていっぱい言われるんですね、
はい、
でこうトボトボとそのグループに戻ってったら、みんながジュジュラビットって言って、
なるほど、
あだ名をつけるわけなんです。
はあ、ウサギの首を折れなかったジョジョっていうことで、うんうん、ジョジョラビットって。
はい。で、その時に、いや、僕は勇気があるんだって。アドルフも言っていたとかって言ってで、なんか手榴弾の投げ方を教わってる時に、分かったって僕がやりますってバッバーって走ってってバーッと持って引っ張っちゃったために大爆発してすごい怪我を負うんですね、
うん、
でもそういうのもちょっと風刺的にユーモラスに、なんか可愛いと笑いにつながるように持ってて、バーン爆発させた。もう次はもう包帯だらけのジョジョが出てきて、でお母さんがここの、はい、まあ、ヒトラーユーゲントの事務所へ行って、うちの息子に何をしてくれるのってすごく強く言うお母さんがスカーレット・ヨハンソンなん
です。いいですね、いいです、強く言うところみたいですね。
で、あの子はね、こんなに怪我をしてしまったのよって、保証してちょうだいねって、
うん、
でしかも入院してるからもうお休みします、
はい、
って言って、でお休みするんです。でお母さんはお昼間はいないんですね。お仕事かなんか分かんないけどいつもいないから、ジョジョはずっとお家に一人でそこも行かなくなったし、お休みしてるんですよ。
寂しいですね、う
ん、でお姉ちゃんが何年か前に亡くなっているんで、時々お姉ちゃんのお部屋を見に行くんですけど、お姉ちゃんが生きていた時と同じようになんか鏡があったりお洋服があったりしてるんです。ところがある日そこに入ったら物音が聞こえるんです。何って言って、なんかタンスみたいな大きな家具をちょっとどけたら扉があって、
ほう、
その中に恐る恐る入ってったら女の子がいるんです。
ほう、
お姉ちゃんぐらいの女の子が、だからジョジョよりは年上の女の子がいて、
うん、
で話をしていたら、私たちは見てすぐ分かるんです。あ、ユダヤ人の女の子をここでかくまっていたんだな、うん、それがジョジョにもだんだんとその女の子と話するうちに分かるんです。
なるほど。
でその女の子は実はこんな目にあって、お父さんとお母さんは収容所に入れられて亡くなってしまったとか、でこんな風に私たちはあの引っ張っていかれるのよとかって、現実の世界をジョジョに話をするんです。そのうちにジョジョの中に10歳でありながら、ああ、今僕が信じていた世界ってその側面だけじゃないんだ、もっと違う面もあるんだ、あんなに憧れていたアドルフはそういう人なのか、
うん、
っていうのが少しずつこのジョジョに分かってくるわけなんです。
は
あ、私この映画を見た時に最初その入るヒットだって言いながら、はい、よし僕は行くぞって言って、うん、その抱きしめたいの曲に乗せて元気よく行く姿見てこの映画大丈夫？
うん、
でもハリウッドがこういう、まあ言ってみたらヒトラーとかナチス信奉の映画を作るはずがない、
はい、
かつて作ったとしても全部チャップリンにしても、うん、いろんな人がこの映画を作ってきた中でエルンストロビッチにしても、なんかこう風刺、
そうです、ね、
ちょっと笑いに転換させていくのしてるけど大丈夫って思いながら見ていくうちに、うん、この物語の深さに感動してしまって、これすごい映画、
本当ですね、
ええ、
ヒトラーはだからその空想の中では出てくるけれども実際には
出てこないんです
けれども、
ええ、
その小さい子たちに与えてる影響の強さと世の中の見えてる具合、ええ、感じる感受性とかって何においても私たちにも当てはまることですもんね。
そうなんです。だから私たちが見ている面は本当にこれだけなのか、まあ、フェイクニュースとかいろいろ言われるけれども、はい、何が本当なのかっていうのは自分の目で見ないといけないっていうのがすごくよくわかるし、はい、このジョジョはその 休んでる間に、でも君にも仕事与えようって、ナチスの仕事与えようって言って、でその時はジョジョは何も知らないから、すごい自信満々で、何でもやります、じゃあこのポスターを貼りなさいって言って、ヒトラーのポスターを街角にバンバン貼っていくんだけど、ジョジョにいろんなことが分かってきた時に、このポスターを貼ってる自分が本当に正解なんだろうか。
深いですね。
でそのキャンプで知り合ったすごいぽっちゃりした男の子、同じぐらいの年の男の子はずっとキャンプにいるんですね、はい、だから彼の中ではもうそれが大正解の世界で、
そうですよね、
ね、ナチスっていうのは素晴らしい、うん、で教わってるけど、彼と話した時に、え、君ちょっと違うんじゃないのって、その差も分かってくる。
なるほど。
で、ね、もうこれはもうこれ以上は言いません。この後で感じる大きな感動と衝撃っていうのは絶対スクリーンで味わっていただきたいんです。
はあ。
で私たちの見ていた最初の何分間、まあ30分40分の世界も思っていたのと違ったんだっていうのが後半で分かってくるんです。だからジョジョはずっとお母さんに育てられていたけど、お父さんはなんかスペインにいるとかって言われるんだけど、一体どうしてスペインにいるのかっていうのもジョジョにも分かるし、私たちにも分かる。でなぜジョジョがここのこのヒトラー幽玄とに入ることになったかっていうのも分かるし、はい、もうね一番最後のシーンなんかもう戦争が終わって、でナチスも解体させられてヒトラーも断罪に遭うっていうところまで描くんですけども、はい、その時のもうラストのこのなんていうかカタルシスっていうか、それのうまいこと。
はあ、そうか。体感して味わって振り返って、で見えるんでしょうね。
そうなんです。もう本当は全部最後まで喋りたいんです。ラストシーンはこれで終わりました、どうですって言いたいんですけど、それはもう絶対皆さんが楽しみにしていただきたいシーンだし、もうこれ以上なんか言うことは本当に申し訳ないんで言わないことにします。ただここでサム・ロックウェルというすごい俳優さんが出演してて、この人はあのスリービルボードでオスカーを受賞した人で、はい、今までにもいっぱいで、バイスではね、あのジョージ・W・ブッシュを演じたし、もういろんなところですごい演技力を見せてて、性格俳優ですけど、サム・ロックウェルが今回も個性的な役で登場します、はい、タイの役なんです、でもすごい厳しくて徐々にむちゃくちゃなことを言うんですけど、すごい憎まれ役で、スカーレット・ヨハンソンのお母さんがこう怒鳴り込みに行った時にも対峙するのがこのサム・ロックウェルなんですが、このサム・ロックウェルのラストのシーンの素晴らしさっていうの、演技力のすごさとかも見ていただきたいと思います。
はあ、ちょっと体力つけていきたいですね。
でもね全然長くも感じないし、あっという間に世界観に入っていけますし、もう何よりも最初に抱きしめたいのドイツ語版が出てきた時これビートルズ OK したのってちゃんと大丈夫なんです。ポール・マッカートニーから OK を得てますんで。
でも今そうやって話を聞いていると、そのウキウキ感っていうのがジョジョの気持ち、その曲がぴったり合ってるっていうこと
ですよ
ね。私たちはいろんな情報を知っていて、ヒットラーといえばとか、歴史的事実とかを知っているので、そんなウキウキしていっていいの？
そうなの、そうなんです。
不安に駆られているけれども、その時代そこに生きていた人たちの視点とか心の動きをよくよく考えたら、そこまで私も考えたことがなかったなと。アンネ・フランクとかは読むじゃないですか、
はい、
でその隠れて過ごす生活をする、強いられたっていうところとかの話は読んでいるけれども、普通に一般家庭の男の子が
そうなんですよ
っていう視点ではちょっと衝撃ですね、
ええ、
今追いつかないぐらい一生懸命今私走ってるんですけど。それはぜひ本当に映画館で、
これは絶対ご覧いただきたいと思います。今までになかったヒトラーあるいはナチスの映画で、はい、切り口としても違うんですが、でも言っていることはなんだ変わりはない。でこのジョジョを演じたローマン・グリフィン・デイビスっていう、これイギリス生まれの男の子なんですけども、彼は11歳なんですけど、
はい、
それまでずっと とワイティティ監督は100本いや1000本以上のオーディションテープをざーっと見て、うん、でもこの子でもないこの子でもない
違う。
でこのローマン君を見た瞬間に彼だってでもそこでオーディションが終わったんです。
へ
でもローマン君にとって初めての映画出演で映画主演で、
はい、
すっごいいいんですよ。うまいんです。
へーもう見どころだらけですね。
見どころだらけです。でファッションも女性だったら当時のちょうどね、まあ言ってみたら日本で言ったら昭和16年から20年ぐらいの間の女性のしかも西洋の女性のファッション、はい、むっちゃおしゃれなファッションをスカーレット・ヨハンソンとかしてますから、その辺も楽しみになさってください。
いやジョジョラビット、
うん、
ぜひ皆さん映画館に足を運んで行った後行った人とめっちゃ語りたいと思います。
あ語れると思います。あそうだったのかこのシーンはそれを表していたの、
う
ん、って
明日も行こうみたいになりそうですねうわ楽しみにしたいと思います。改めて、いつからの公開となってましたか。
1月17日より公開ですのでちょうどアカデミー賞ノミネーションの話題に沸く頃ですから、うん、さあどのくらい入ってくるのか、
うん、
とっても楽しみです。
はいそのあたりも楽しみにぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います。マイシネマヒストリー今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんに先週に引き続きお越しいただきました。そして今夜はジョジョラビットをご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は先週に引き続きギャガの北原優希さんにお越しいただきましたよ。こんばんは。
はいこんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速ですが、はい、今夜はどんな映画をご紹介いただけるのでしょうか。
はい、先週に続きましてちょっとアニメーションなんですけれども、はいはい、ヒックとドラゴン聖地への冒険というですね、
うん、
ドリームワークスのアニメーション映画、こちらの方を紹介させていただきます。
ドリームワークスといえばあのシュレックとか、はい、カンフーパンダとか、はい、
ボスベイビーとかね
ボスベイビー最高に面白いですよね
、はい
うんうん、そのドリームワークスの最新アニメーションということで、はい、ヒックとドラゴン聖地への冒険どんな作品でしょう。
はい、こちらの、本当にねファンがたくさんいらっしゃる、作品になりまして、そもそも、これちょっと、番号つけてないですけど実は3作目になるんですね。
はい、
はい1作目2作目がもう本当に、メガヒットしましてですね
世界各国でね、はい
本作も、世界54カ国でなんとナンバーワンになり
すごい、
はい、いよいよ日本でも公開というところなんですけど、
うん、
ちょっとね、味噌じゃないですけどあの1作目は日本で公開があったんですが、
はい、
あの2作目はあの初版の、事情でなんか日本公開なかったんですって。
うん、大人気だったのに。
そうなんですよ。であの、まあ、1作目ヒットしてあのファンがすごい日本にもいらっしゃるんで、
うん、
2作目が見たいよっていうことで、
そうそう
あの、うん、で署名運動をして本当7000人以上の人が署名をされてあの、うん、だけどちょっといろいろちょっとその細かい事情は、ね、僕も知らないんですけど、
はい、
ちょっと残念ながら、劇場公開ができなくって、
うん、
でいよいよ3作目が出てきましたと、
はい
うん、でこれさどうなるんだってでね、日本の公開
ファンの方はね、は
い、思って、ね、いらっしゃってるんですけどこれ今回あの東宝東亜さんとギャガとの共同配給って形になりまして、
はい
ちょっと宣伝はギャガの方でやらせていただくんですけれどもあのそれを発表した時に、
うん、
本当にそのファンの人たちがねもうありがとうございますっていう、
うん、
あのいろんなこう歓喜の
涙涙ですよね。そうそうそうそ
う見れるんだ大きい画面でっていうね、
うん、
でもすごい僕らはあのその期待感に応えていかないといけないんで、
はい、
あのしっかりね宣伝はねさせていただきたいなと思うんですけども今回は、うん1作目2作目で見ていない方でも全然本当楽しめるし、
うん、
あの本編の冒頭に一応おさらい映像的な
ものが
ついているの で、
ね、
ちょっと、まあ、2作目なかったんでね DVD とかそういうパッケージで見られた方もいらっしゃると思うんですけれども今一度ちょっと1作目、ヒックと そのドラゴンの、トゥースとの出会いがこうでしたよとか、うんうん、2作目でこういうことがありましたよ、
ありましたよ、
はい、うん、そして今回3作目ということで、まあ、人間とドラゴンっていうのは、そもそも敵対していたんですね、うん、1の時、はい、でもそこでヒックとこのトゥースの出会いにより、人間とドラゴンが仲良く共存していく道を、進んでいくという世界になっていくんですけれども、そんな中、そのドラゴンは敵だって言ってドラゴン、狩り、いわゆるドラゴンハンターっていう人たちがいて、まあ、捕まえてこうね、ちょっとまあ、売るのかなとか、うん、そういうちょっと、まあ、いわゆる人間の中にもドラゴンをまだ、敵に、見ているドラゴンハンターたちがいて、うん、でヒックたちはそういうドラゴンハンターたちから、捕まえられたドラゴンたちを、解放するみたいなこう活動を、
ね、うん、
しているんですよね。で、ある日、そのバーク島っていうところに、住んでるんですけど、その助け出したドラゴンたちが、うん、もうその島にたくさんいるんですけど、もう居すぎちゃって、うん、もうちょっと住むのも大変だと
密集地みたいになっちゃって、ドラゴン密集地みたいになっちゃったんですね。
そうなんですよ。で、いよいよこれちょっと定員オーバーなんで次の新しいところになんとかこう行かないといけないんじゃないのかなと、
新天地を求めて、
そう、うん、っていうところで、亡き父が言っていた幻のね、はい、島があると、それを探しに冒険に出る、うん、
それが聖地への冒険、
はい、っていうのが、まあ、大きな流れなんですけど、はい、この中に、今回テーマは自立と旅立ちっていうことで、いよいよこのね、まあ、ヒック、並びにのトゥースが、旅立っていくんだと、
うん、
出会いもあれば別れもあるよというところで、
そうですね、
うん、でこのトゥースっていうドラゴンは、ドラゴンの中の王様なんですけれども、
はい、
彼になんと、すごくうり二つの白いメスのドラゴンがこう現れるんですね。
なんかちょっと素敵な話ね。素敵な、
そうそうそう、うんうん、で、このトゥースがその白い、ドラゴンの、ナイトフューリー、ライトフューリーっていうのに恋をして、
はい、
でヒックはあの自分の相棒のドラゴン、なんだけれども、
うん、
その、恋に落ちた、ライトヒューリーと恋に落ちた、トゥースを応援したいわけですよ、
うんうんうんうん、
だから自分の相棒で、一緒にいたいけれども、やっぱドラゴン同士ね、
はい、幸せになってほしいから、
うん、っていうところで応援をすると、でそうこうしてるとあの非常に最強のドラゴンハンターが現れるんですね、
はい、
これグリメルっていう、まあ、言ったら人間の悪い、で、あのドラゴンと人間の共存なんてありえないんだと、
はい、
目を覚ませと言って、うんうん、そのヒクたち、とドラゴンたちとこう、まあ、対峙していくと、
はい、
でこの、グリメルの役を、この日本語吹き替え版では松重豊さんが、
お渋い
キャスト、ボイスキャストをやられているんですけど、うん、ね、ここのグルメでも有名なね、
大好き、
はい、でもまたこれね、あのご本人さんもおっしゃってるんですけど、まあ、初めてアニメの悪役やるの初めてらしいんですけれども、
はい、
そのグリメルっていう役がなんか長身の白髪頭でね、なんかほんの僕にそっくりだなみたいな
ちょっと顔が重
長
でね、
ちょっと重
長
で、
うんうんうんうん、
まあすごくね、あの面白いなって言うんですけど、まあ、すごくあの憎たらしいとか嫌な、敵をねうまくあの演じられているところもちょっと見ていただきたいポイント、
そうですね、
うん、なんですよね。
うーん、でももう圧巻の映像美というのはこうチラシ見てるだけでも、は
い、そうでしょ、これ静止画でこんなにすごいんで、
はい、
本当にあのスクリーンでね見ていただいたらものすっごいすごいドラゴンたちが
ものすごい
これ羽ばたいてますからね。
はー、ぜひもうこのどんどん進化するね、うん、アニメーションとそして世界各国の人間がですね、はい、夢中になるそのストーリー、うん、物語、自立とか旅立ちとかね、大人の方もいろいろ味わうこと、はい、思うことがあると思いますので、
はい、
楽しんでいただきたいと思います。お楽しみで、いつからでしょうか。
これはですね12月の20日の金曜日からです。
はい、どちらの映画館になりますか。
はい、神戸では OS シネマズ、神戸ハーバーランド、OS シネマズ神戸、ミント神戸、109シネマズハット神戸、他にて公開になります。
はい、皆さんぜひめくるめく冒険の世界へ映画館で出会っていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はギャガの北原優希さんにヒックとドラゴン聖地への冒険についてお話をお伺いしました。誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。